聖書には主イエス・キリストが私たちに語ってくださった大切な言葉がいくつもあります。その中で私たちの人生の目的をも示す
特に重要な主イエスの言葉を
今日は説教の最初に確認するかのように味わってみたいと思います。もし皆さんが主イエスの言葉の中で特に大事なもの、私たちの人生の目的や教会の使命をはっきり言い表すものとして特に分かりやすいものを挙げるとしたら何を思い浮かべますか？大切な主の言葉はいくつもありますが、ここでは2つ挙げます。1つは主イエスが最も重要な掟としてお教えになった言葉です。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。もう一つ挙げます。大宣教命令と呼ばれる主の御言葉です。あなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。この2つの御言葉を今挙げます。もしかしたら皆さんの中にも主イエスの言葉で特に大事な御言葉としてこれらを思い浮かべた方がいらっしゃるかもしれません。主イエスはこの2つの御言葉から私たちの人生の目的を簡潔に教えてくださいました。そして教会の使命を力強く指し示してくださいました。私たちが人生の目的や私たちに与えられた使命を見失いそうになるとき、そのような困難のときにはぜひこれらの御言葉を心に留めたいと思うのです。そしてこれらの言葉がどんなときも私たちの大きな導きと支えとなるはずです。ある牧師はこれら2つの主の御言葉から私たちの人生の目的を簡潔に5つでまとめました。礼拝、奉仕、伝道、交わり、弟子訓練なのだと。先ほど挙げた2つの御言葉に従って言うならば、主を愛し礼拝を捧げること、隣人を自分のように愛し共に奉仕すること、すべての民を弟子にするために伝道すること、父と子と聖霊の名による洗礼から主にある交わりを広げていくこと、主に命じられたことを守ることで次の主の弟子を訓練していくこと、このような礼拝、奉仕、伝道、交わり、弟子訓練、このような5つの大事なことを大切に行っていくということが主に作られ愛されている人本来の生き方なのです。さらにはそれが教会の使命であり教会の在り方なのです。もし主から与えられたこの私たちの目的、使命を見失うと、私たちはどうなってしまうでしょうか。もしそんなことになったら、私たちのキリスト者としての歩みは困難になってしまう。この主の使命を見失うと、教会はその歩みを止めて進めなくなってしまう。それほどまでに、この5つの 主の御言葉から与えられる使命は大切なものになります。実はかつてコリントというところにある教会でこの目的が見失われようとしていた、この教会の使命が見失われそうになっていた、そのような危機がありました。特に先ほど5つの目的として簡潔に言われていた言葉の中で当てはめるとすれば、弟子訓練という主から与えられた使命をコリント教会は見失っていたことになります。あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさいという主のご命令、その大宣教命令に基づいて歩むことがコリント教会はできなくなっていた。今日私たちはコリントの信徒への手紙1の第5章の後半のところを読んでいました。この手紙を読んでいくと、コリント教会が抱えていた危機が私たちにも示されていきます。このコリントの信徒への手紙1は伝道者パウロによって記されました。伝道者パウロはコリント教会が主の使命に立って生きられるようにその地を離れても祈り続けました。そして手紙を送ることでコリント教会を励ましました。キリスト者には使命がある、教会には使命がある、それを思い出そうではないか、そのように言葉を尽くして手紙を記したのです。今日の一緒に読んだ新約聖書の箇所は、実はそのコリント教会を励ますパウロの手紙ではあるのですが、コリント教会の問題を指摘して激しく非難している箇所でもあります。だから実はここだけを読むと、とても厳しいことを言っているかのように思えてしまう。そして私たちだけが感じる感覚で読んでしまうと、なんてパウロは厳しい人なんだ、立法主義者じゃないかとまで思いそうになる。しかしパウロが願っているのは主イエスの御心の根本にあるところ、教会がどのように立っていくべきなのかを真剣に祈った上でこのような厳しい言葉を伝えているのだ、そのことを見つめていきたいと願います。さて、少し聖書の御言葉を向き合いたい、聖書の御言葉に向き合いたいと思いますが、コリントの信徒への手紙第5章を最初から読むと、コリント教会に乱らな生活を行っている人がいた、乱らな生活を送っている人がいたとのことが記されています。具体的に言えば、父親の妻を自分の妻のようにしていた男がいたということです。しかしコリント教会はそのような教会の一員を、教会員を黙って見逃していたということになります。教会の皆で互いにその人のことを祈って、その人が悔い改めて乱らな生活じゃない教会のイエス様に救われた者としての生活ができるようにと祈り、教え、諭すことをしていなかった。むしろパウロに言わせれば、コリント教会はその現状の中にあっても悲しむことをせず、むしろ高ぶっていたとまで言われています。そのような乱らな生活をしていた信徒、今までにない新しい生き方をしている、なんだかすごいやつではないかとまで認めていたのかもしれない。しかしパウロはそのような教会の姿勢を非難します。 そのような淫らなものとは交際しないようにしなさいと伝えました。今日私たちが共に聞いた箇所、第5章9節の最初をご覧ください。私は以前手紙で淫らなものと交際してはいけないと書きました。コリントの信徒への手紙1の前にも手紙のやり取りがあったようです。ところがコリント教会の人たちはそのパウロの手紙を聞きながら パウロの伝えたいこととは違うことを思ったようです。コリント教会の人々はまだ教会につながっていない人で、つまり教会の外の人で淫らな生活をしている人、そういった人のことをパウロが言っているのだと思いました。聖書の教えをまだ知らず淫らな生活をしている人はコリントの町に、その教会の外にはたくさんいたはずです。だからコリント教会の人々は思ったのです。パウロの言うように淫らな行いをする人とすべて付き合わないようにしたら、それはとても大変なことだ。そんなことは不可能だ。そう思ってパウロの教えを実行できなかった。そのようなコリント教会の人々にパウロは改めて伝えます。第5章10節から、その意味はこの世の淫らなものとか強欲なもの、また人のものを奪うものや偶像を礼拝する者たちと一切付き合ってはならないということではありません。もしそうだとしたら、あなた方は世の中から出ていかねばならないでしょう。私が書いたのは兄弟と呼ばれる人で、淫らなもの、強欲なもの、偶像を礼拝するもの、人を悪く言うもの、酒に溺れる者、人のものを奪う者がいれば付き合うな、そのような人とは一緒に食事もするなということだったのです。外部の人々を裁くことは私の務めでしょうか。内部の人々をこそあなた方は裁くべきではありませんか。外部の人々は神がお裁きになります。あなた方の中から悪いものを除き去りなさい。パウロが伝えていたのは教会の内側の人のことでした。コリントの教会員でそのような淫らな行いをする人、不道徳な行いをしている人がいたら付き合わないようにと伝えていたのです。これが今日私たちが向き合っている聖書の御言葉でした。確かに厳しい言葉に聞こえるのです。ここだけを切り取って聞けば、なぜパウロはこんな厳しい言い方をするのだろうと思うわけです。しかし今日の説教の最初から伝えているように、パウロは教会の使命を、教会が根本に立つべきところを改めて問いつつ、この手紙の言葉を記していたわけです。礼拝、奉仕、伝道、交わり、弟子訓練、そのような使命をしっかりと抱きながら進む教会であってほしい。そのような教会がコリントの地にこれからも立ち上がり続けるために、ここまで力を尽くして伝えている。さらに言いましょう。このような課題はコリント教会だけにとどまらない。2000年近く後の時代に今立っているこの教会、私たちにおいてもこのような課題はあるのです。主から与えられた人生の目的、使命を抱くことが私たちにとっても 同じように大切なのです。もし私たちがその主から与えられた教会の使命を見失ってしまったら、コリント教会の人々と同じ過ちに陥ってしまいます。では具体的にコリント教会の人々はどんな罪に、どんな過ちに陥っていたのでしょうか。これまでのコリントの信徒への手紙1を読み進めていると、コリント教会の人々のある種悪い傾向として、主イエスキリストのことを知識で受け止めようとしていたが、そのようなことが言えます。ユダヤにナザレのイエスというすごい人がいた。その人はこんなことを言ってこんなことをした。そしてそれを我々は伝えられてよく知っているぞと。しかしもしただ主の出来事、言葉を知っていたとしても、それが自分たちにとってどのような救いであるかをはっきりと心に抱き、はっきりとそれを伝えていくことができなければ、主イエスキリストの福音によって生かされているとは言えないのです。またもう一つの点は、コリント教会の人々はイエスキリストに救われたことを感謝しつつも、それを自分だけのものにしていたところがあるのではないでしょうか。自分は救われた、よかった、主によって罪が許された、じゃああとは何をしよう、罪が許されたからもういいんじゃないだろうか、もしかしたらそのように思う、そのような傾向があったかもしれません。だから教会の一員となりながら淫らな行いをしてしまう人がいた、あるいは教会の仲間にそういう人がいながら教え諭そう、そう思う教会ではなかった。そのように主イエスの救いを知識として自分だけのものとして受け取ってしまうと、その人の教会生活は主の御心に従ったものではなくなってしまいます。しかし教会はただ自分たちが救われただけでは終わらない、ただ自分が救われたということで喜ぶだけでは終わらない、自分たちが救われた、それだけで終わるものではない。主イエスに救われて、その喜びを今度は広げていく群れでもあります。救われてその主を愛し、隣人を愛し、伝道するために共同体で祈り励まし合い教え合う群れです。主イエスキリストは私たちの罪が許されるようにと十字架におかかりになりました。それこそ私たち自身が罪あるものでした。パウロが手紙に記したような道徳的に良くないこと、罪にまみれている人たちのリストがあります。みだらなものとか強欲なもの、また人のものを奪うものや偶像を礼拝する者たち、これは私たち自身もそのようなものであったということを思い出させるものです。私たちはそのような罪を秘めていた者たちだった。しかし主イエスはその私たちを罪から救うために十字架にかかった。その救いは教会の群れすべてに向かうものでした。さらに言えば世界中の人にまでその救いを示すほど大きな大きな出来事だった。 世界中に主の愛を、主の救いを示すためにイエス様は十字架にかかられたのです。教会はその救いを共に喜び、そして伝える群れ、共同体です。私たちにもコリント教会に起こったような誘惑があるのです。聖書を学んで自分の心が安らかになればそれでいい、自分の聞きたい御言葉を受け取ってそれで心安らかになればそれでいいと思いたくなる時がある。主イエスによって救われたという自分が心安らかになって慰められて元気をもらってそれで満足してしまいそうになることがある。しかし私たちはそれだけで終わるわけではないのです。主の慰めを受け、主の救いを知らされて、今度はまず教会の兄弟姉妹のことを真剣に祈るように変えられます。さらには今度は教会の外へ向かう。まだ救いを知らない人にもこれほどの喜ばしい知らせを伝えていきたい。今度は世界中が主の救いを知るようになる、そのことを祈りたい。教会はそのような群れです。教会がそのような群れになるために主は御言葉をお与えになりました。礼拝、奉仕、伝道、交わり、弟子訓練を私たちに使命として、聖書にある大切な御言葉を私たちに与えてくださったのです。教会はそのように主に救われ、主に清くさせられて、聖なる群れとさせられた喜びを抱いて歩んでいきます。今度は教会員同士もみんなで励まし合って、互いに主の教えを伝え合います。そのようにして聖書の教えに実際に従っていく群れです。そして主の弟子を新たに生まれさせ、伝道を続けていく群れです。パウロはここまで厳しいことを伝えたのには、そのような教会を立て上げる、その祈りがあったのです。実際に教会の中に乱らな者がいたらどうすればいいのだろうと、あるいは強欲な者がいたり、人のものを奪う者や偶像を礼拝する者たちがいたらどうすればいいのだろうと私たちは思います。ただその人たちのことを、そのような人がいたらその人を排除し一切付き合わないようにすればそれでいいのかと、もしこの教会にそのような事例が起こったら本当にそうしたらいいのかと悩んでしまうこともあるでしょう。ただこのパウロがこのようなことを伝えるまでに、どれほどその教会員が悔い改めて立ち返ることを祈っていたかということも向き合いたいと思います。ただ教会員を、道徳的に良くないことをしている教会員を排除するのではなく、それまでに何度も祈り教え諭したのではないかと思うのです。私たちの鎌倉雪の下教会などが属する改革派と呼ばれる教会でも、会期という戒めの弟子訓練を大切にしています。そのようにして教会員同士の互いの罪の問題にも真剣に祈り合い向き合おうと教会はこれまでずっと伝え続けてきたのです。教会の内側にある罪と向き合うその姿勢、そのようにして神様によって聖とされた群れとして歩めるようにと、 聖書の教えに従って歩めるようにと教会は教え続け、弟子たちに伝え続けてきたのです。さて今日の箇所でパウロが教会の外にいる人たちとの交わりについても言及していることは重要なことです。もし教会外の不道徳な人と付き合わないのなら、あなた方は世の中から出ていかねばならないでしょうとまでパウロは言います。教会は世から離れ去った群れではありません。教会はこの世界に向けて主を証しするイエス・キリストの弟子の群れです。ここにおいても私たちは知らされます。私たちは自分だけの救いに目を落とさない。主イエスに救われたら今度はその喜びを誰かに伝える、誰かのために、誰かの救いのために祈り続ける、そのような群れです。皆さんが信仰を告白して、そして教会の一員になる時のことを思い浮かべてください。これからそのような道を歩み始めようとしている人が実際にここに集っています。そしてこれまでにもう信仰を言い表し教会の一員となった人は、主の救いを信じ告白したその時の喜びを思い出してください。その喜びに満たされた時、次は私たちはその喜びを誰に伝えるかを思うのです。主に救われた喜び、皆さんはそれを教会の誰と分かち合いますか。皆さんそれを教会の外の誰に証ししたい、伝えたいと思いますか。家族、友達、知人、伝えたいと思う誰かが思い浮かぶと思います。私たち教会の群れはそのように教会の内側だけで終わることなく、今度は主の福音を教会の外に向かって証ししていくのです。今日の聖書の箇所、そこは私たち教会の根本を問い直すきっかけとなる箇所です。また私たちの人生の根本を見つめ直すきっかけとなる箇所です。主イエスの言われた大切な二つの御言葉を私たちは心に抱きながら歩み続けます。説教の最初で伝えた主の特に大切な聖書が伝える主の御言葉を心に抱きながら教会を立て上げていきたいと、そう願います。主イエスは言われました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。あなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。祈りを捧げます。主なる神よ、教会が、私たちがあなたの御心に従って歩めるように導いてください。あなたから与えられた救いの喜びを抱きつつ、その救われた群れとして歩めますように、そのために互いに心を尽くして祈り教え合える群れでありますように、主の弟子が増え、主の救いがさらに世界に伝えられていきますように、そのような 伝道のために主よ私たちをどうぞお持ちください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。